こんにちは。
本当に
あがなわれたものとして、主によってあがなわれたものとして、心からの賛美を皆と一緒に捧げることができるかとよろしく思います。私は御影福音教会の牧師の、森と言いますけれども、ユン先生が青年たちの賛美の集会のためにご用意してくださいませんかということで、本当に喜んで、受けさせていただきました。皆さん、私たちの主はなんと素晴らしいお方でしょうか。私たちが生きる上でどうにもすることができないその重荷を肩代わりしてくださって、恐れるな、私があなたをあがなったから、そして私が共にいるから、フットプリントって、足跡というね、有名な詩をみんな知ってると思うんですけど、あるこの青年が砂場を歩いていて、浜辺を歩いていて、そして一番つらかった時に、主、いつもあなたは一緒にいた、本当に感謝します、でも一番つらい時にあなたはどこにいらっしゃったんですか、知ってるでしょ、その答えね、愛する者よ、その時私はお前を抱き抱えて歩いていたんだよっていう。だからこそ私たちのうちに神様への感謝が、賛美があふれるんじゃないでしょうか。そしてこのお方に喜ばれる人生を私たちは歩まさせていただきたい。だからこそこの青年期っていうのは、良きにつけ悪しきにつけ悩みの多い日々を過ごすことがあるかもしれません。一体どこに神様の御心があるんだろうか。うちの娘は、ですね、下の娘ちょうど大学4年生で、そして、就職活動エントリーシートを書いて、そして離れると、そんな感じで、あるいは、2つ3つ内定が来るとこう嬉しくなって、ど神様どこが御心なんでしょうか。それだけではありません、皆さんは、私はいつどんな形で誰と結婚するのかしらっていう、将来のために祈り始めている、そういうメンバーもあるのかと思います。本当に少しで救われたからこそ、神様の喜ばれる、神様に喜んでもらえる人生を歩まさせていただきたいと、悩ましい青春期を、青年期を過ごすことになる。私たちはひょっとして神様がすでに私の前に置いてくださっていた唯一の御心を気づかないままで通り過ぎてしまったんじゃないか。もう私は赤い糸で結ばれていた、その人がいたのに、そうしたことがあるんでしょうか。そした中で、今日はこのヨハネの福音書の中で、2章というところから、神様の御心とは一体どのようなものかという、悩みの多い、青年期の皆さんと一緒に、神様の御心ということを考えてみたいと思います。聖書を開いてもらえますか。ヨハネによる福音書の2章、御心とはどこにあるのかということを今日考えてみたいと思います。ヨハネによる福音書の2章、お読みします。3日目にガリラヤのカナに婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなったので、母はイエスに言った。ブドウ酒がなくなってしまいました。イエスは母に言われた。夫人よ、あなたは私と何の関わりがありますか。私の時はまだ来ていません。 母はしもべたちに言った。この方があなた方に言いつけることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めの習わしに従ってそれぞれ四五とも入る石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに亀に水をいっぱい入れなさいと言われたので、彼らは口のところまでいっぱいに入れた。そこで彼らに言われた。さあ汲んで料理頭のところに持って行きなさい。すると彼らは持って行った。料理頭はブドウ酒になった水をなめてみたが、それがどこから来たのか知らなかったので、水を汲んだしもべたちは知っていた。花婿を呼んで言った。どんな人でも初めに良いブドウ酒を出して酔いが回った頃に悪いのを出すものだ。それなのにあなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行い、その栄光を表された。そして弟子たちはイエスを信じた。ガリラヤのカナの奇跡と言われている箇所です。イエス様は一体ここで何をなさったんでしょうか。水をブドウ酒に変えられました。いつですか。結婚式の披露宴の中で。ちょっと待って、それまずいやろ。いや披露宴の中でって、それはちょっと何が何でもまずいやろって、村の人たちが2人を祝福するためにわざわざ集まって来てくださっているのに、何がなくてもブドウ酒がなくなるなんて、そんなことあっていいはずがないやんと言われる、そういう出来事でした。村の一員に加わるために何を準備できなくても、これだけはあってはならないことが、しかしそうしたことが起こるのが人生。みんなも学校や会社やさまざまなところにおいて人を弱す愛がなくなってしまう。どんなに笑おうとしても作り笑いをしようとしても出てこないっていう、そうしたことを経験はないでしょうか。そんな中でイエス様の母マリア、この披露宴の仕切り役というか、そんな役割を果たしていたようであります。どうやらこの親戚、マリアの親戚の人の結婚式だったのか、そしてイエス様も弟子たちとちょうどそのところに来ていました。ブドウ酒がなくなってしまった。その時マリアは誰に何を言いましたか。愛する息子イエスに、イエスよ、ブドウ酒がなくなりました、なんとかしてちょうだい、私の愛するイエスよ、なんとかしてちょうだい。どういう皆さん意味でしょうか。イエスよ、なんとかしてちょうだい、酒屋さんに行ってブドウ酒を買ってきてちょうだい、あるいは雑貨屋さんに行って、あるいはどっか、もうわずかになったブドウ酒に水を薄めて混ぜてなんとかやってちょうだいって、どういう意味だったでしょうか。みんながこの披露宴の責任を負っているものであって、そのブドウ酒がなくなったっていう状況になったら、みんなはどうしますか。みんなだったらどうしますか。みんながマリアだったら、あるいはみんながイエスだったらどうしますか。お母さんからイエスよ、ブドウ酒がなくなった、なんとかしてちょうだい。母からそんな風に言われたらみんなどうしますか。 母ちゃん何言ってるんやろんな、まあ、何もなんでも無理やほんなどうせって言うよっていう、そんなことではないでしょうか。無茶なこと言うなよっていう、もう店も今日休みやんかっていう、あの、お店の酒屋のご主人も今日ここ来てるやんっていうそんなことだったではないでしょうか。そしてご主人がいらっしゃって来てるからといって、ちょっとすいませんご主人様、酒屋さんのね言ったら不動産がなくなってしまったことバレてしまうよね。マリアは若い2人に恥をかかせたくなかったんでしょうか。それでイエスに何とかしてちょうだい。ところがこの時母親がブドウ酒亡くなったよイエス何とかしてちょうだいと言ったその時にイエスは何と言ったかと、夫人よ私の時はまだ来ていません、息子よ何とかしてちょうだい、ブドウ酒亡くなったんだけど、時にイエス様は夫人よ私の時は来ていません、何言ってんのこの子アホちゃうんって、もうそんなこといいから何とかしてちょうだい、どうにかしてちょうだい、バカなこと言わないでさっさとお母さんの言うことを聞いてちょうだい。ねえ、みんなだったらどういう、お母さんにブドウ酒がなくなったんだけど何とかしてちょうだい、こんなお母さん無理なこと言うなよっていうじゃないでしょうか。で、そもそもイエス様が私の時はまだ来ていませんってイエス様おっしゃったんだけど、私の時って何、あなたが言うところの私の時って何って、あなたの時今でしょって今お母さんのお手伝いしてちょうだいって、私の時が来ていない、どういう意味でしょう。イエス様はかつて時が満ちた、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいに言われたこともありましたけれども、イエス様が語られた私の時って一体何でしょう。みんな何だと思う、これイエス様が言われた私の時って、ちょっと横見ていいかな、ちょっと相談してもらえない、私の時って何やと思う、これ私の時って何やと思う、ちょっとお隣でちょっと相談してみてよ、私の時って何やと思う私の時はまだ来ていません、ねえ、私の時、イエス様の時、後からね、あのメッセージを受けていろいろディスカッションする時があると聞きましたから、みんなの中に一人ぐらい二人ぐらい、それはもうイエス様の時ってこれでしょう、十字架の時でしょって思った人そうでもないと思った一人か二人いるかなと思ったんだけど、さあ私の時ってさあ本当に何でしょうか。そした中でこの時ね、誰も分かっていなかった、あるいは分かっていたとしたら一体これ誰が分かって、イエス様の時って分かっていた、私の時はまだ来ていません、うん、その後イエス様がそうおっしゃった後マリアは何と言ったかというと、聖書を見える人、聖書を見える人を見ていただいて、その時何と言ったかっていうと、この方が言われることは、このお方が言われることは何でもしてください、このお方が言われることは何でもしてくださいとマリアが言った時に、なんでこれさっきと全然違うやんって、夫人 よ、私の時はまだ来ていませんとおっしゃったイエス様がさっとさっきとは打って変わって、そしてしもべたちに水がめに水をいっぱいに満たしなさい。200リットルぐらいある6つあったっていうわけだけれども、そしてなんと水は何に変わりましたか、何に変わりましたか、ブドウ酒に変わりました。めっちゃすごいやんめっちゃすごいやん、ブドウ酒に変わりました。よくねここね、あのいろんな話がされるところです。しもべたちにどんな気持ちで水を入れたと思いますかとかね、あるいは、ね、いつ水はブドウ酒に変わったんでしょうとかねあれ口までねいっぱい入れなかったらどうなったんでしょうとかねそういうことも言われたりするんだけれども、マリアさんがこのお方の言われることは何でもしてくださいと言って、マリアがそう言ったときに、さっきは夫人を何の関わりがありますかあなたと言ったのに、イエス様はさっとさっきから打って変わって、金に水をいっぱいに満たしなさい、そして水がブドウ酒に変わりました。どうせそんなことができるんだったら最初からイエスよ、水がブドウ酒、ブドウ酒がなくなってしまったんだけれども何とかしてちょうだいってお母さんからね頼まれた時に、イエス様最初からはいはい分かりました、お母さんそうしましょうってやればいいやん。なんでこんな意地悪なことするの、なんでこんな意地悪なことするの。そもそも私の時はまだ来ていません、何よそのイエス様あなたの言う、何よあなたの時って一体何よ。誰も分かっていませんでした。しかし一人だけ分かっている人がいました。それはマリアです。さっきは最初はイエスよ、ブドウ酒がなくなっちゃったんだけど何とかしてちょうだい。マリアは責任ある立場に立てられていました。それで、立場があるから何とかしないといけない、自分のニーズのために自分の必要のためにイエスを引きずり回そうとした。自分の必要のために何とかやってちょうだいイエスよって、あなた私の息子でしょ、助けてくれたらいいじゃない。ところが夫人よ、私の時はまだ来ていませんというイエス様の言葉にマリアはピンときました。そうだ、このお方は私が自分のニーズのために必要のために引きずり回すようなお方ではない、間違っていた私の心の向きが。そしてマリアはこのお方の言われることは何でもしてください。マリアはハッとして、じゃーん、時が満ちました、私の時はまだ来ていませんと、時が満ちました。マリアはイエスは自分の好きなように自分の必要のために引きずり回す、イエス様助けてください、困ってるんですからこれ何とかしてください、ありがとうございました、じゃあ失礼しますって、イエス様もあの私これ助けてもらって感謝です、もうあのあとは何とかなりますから、もうあんまり私と関わらないでくださいって、私も、ね、恋愛もしたいですし、私こういう仕事も私日曜日こうしたいですし、ではなくて主としてマリアがイエス・キリストをこの道に迎えた時に時が満ちました。メッセージの結論、メッセージの結論なんですけども、神様が私に私の人生に抱いてくださっている計画、私の人生の見どころってどこにあるんだろうか、 何を私は選択したらいいんだろうか、どうやって生きたらいいんだろうか、私と人生の御心、何を選択すればいいか、そうではない。もしあなたがこのお方イエス・キリストを主と崇めて歩もうとするとき、主は時を満たしてあなたが御心を生きることができるように助けてくださるお方ですよ。皆さんに聞いてみたいことがあります。御心は一つしかないでしょうか。あなたの人生に対する神の御心は一つしかないんでしょうか。そしてもしあなたがその御心をつかむことができなかったら、あなたの人生は失敗の人生で終わるんでしょうか。あなたの人生に対する御心は一つしかないんでしょうか。その選択を間違ってしまったら、もう祝福を、神様からの祝福を受け取ることができないんでしょうか。そんなことないやん。御心、少なくとも私2つしてるよ。御心2つ、1つしかない。いや、そんなことない。少なくとも私、みんなも知ってると思うけど、私の知ってる御心、神を愛し自分を愛するように、隣人を愛する、これ御心やん、ね、これ御心やん、ね、神様を愛し自分を愛するように隣人を愛する、一つしかないのか、人生の私たちの御心は一つしかないのか。いいえ、そうではありません。イエス様の生涯の一つの御心は確かにありました。それは十字架にかかってくださって私たちをあがなうけれども、イエス様の交渉外において青写真は最初から決められた。何時何分にガリアからここに行く、次はカペラホンに行く、誰と会う、青写真が決まっていたわけではありません。だからイエス様はいつも朝ごとに神様と交わって御心を求めて歩んでおられた。皆さんの人生の御心は何ですかって言ったら、神を愛し自分を愛するように隣人を愛する、これが御心であります。一つしかないのかというなら、そうではない。イエス様はおっしゃいました、良き隣人のね、サマリア人の話、誰がこの人の隣人になったのか、いや、愛した人です、サマリア人は何かって、もしあなたがその人を愛そうとするなら、その人の隣人になることができますよということ。じゃあ一体私たちにとって何が大切なのか。はい、新明記の、新明記どこにありますか。じゃあ新明記じゃない、箴言、箴言の三章、箴言の三章の五節六節、はい、ページ数さっきパッと開くことができた人、お友達に教えてあげてください。新明記の旧約聖書、旧約聖書、新明記、箴言、箴言の三章の五節六節、ページ数は、はい、ありがとう。じゃあ、読んでもらっていい、五節と六節、大きい声で読んでもらっていいかな。
心を尽くして真摯に泣いてよ、自分の知識に頼ってはならない、すべての道で主を認めよ、そうすれば主はあなたの道はすべてされる、
すべての道で主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。私たちにとって大切なことは何かというなら、すべての道で神様、私の人生に対する御心はどこにあるんですか、どれですか、これですか、これですか、これですか、ではなくて、すべての道で主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。OK? これかあれかじゃない。全ての道で主を認めるならば、神様が御心の道をまっすぐに歩ましてくださるっていう。 OK？
はい。じゃあ失敗は許されないの？失敗は許されないの？
お前 出たいって言ってタックルできませんでしたって許されない
ではないという。
御心を求めて間違うことがあります。じゃーん、ここにいる先生がいるのは、はい、鴨野先生という先生がいます。はい、皆さんお二人の方を見てください。はい、私は一度も御心を損なったことはありませんという先生、手を挙げてください。私大きい声は言えませんけれども、いっぱい御心と違う道を選択したことがありますという先生、手を挙げてください、手を挙げてください。そうです、私もそうです。そうです、御心を歩みたいと思ってもみんな皆さん失敗するんです。間違うことってあるんです。何が大切なのかと、父なる神様の願いがどこにあるんだろうと、神様の願いを求めようとする心が大事なんです。その姿勢が大事なんです。目的地は一つしかないんじゃない。目的地は一つしかないんじゃないわけじゃない。じゃあみんな聖書読んでるかな。ちゃんと聖書読んでるかな。イエス様が少年の持っている5つのパンと2匹の魚を用いて何千人を養いましたか。5000人を養いました。でその後イエス様は弟子たちをどうされましたか。イエス様は弟子たちを強いて船に乗らせ、ね、向こう岸にやらせました。その向こう岸ってどこですかというとね、それはマルコの福音書を見ると書かれていますけども、向こう岸、それはベッサイダというところでした。マルコの6章の45節に書かれていますが、でその中で、ね、もう漕ぎあぐねて、そして溺れそうになって、そしてイエス様が夜中に海の上を歩いてきて、うわー幽霊だって、で、しっかりするのは私である、恐れることはない。でペテロが、主はあなたですか、あなたでしたら私に命じて水の上、身元に、水の上を渡ってあなたの身元に行かせてください。でイエス様が来なさいと言って、ね、イエス様の方にペテロがイエス様を見ながらこう歩んでいっている時にはどうだったのかな。歩けたんね。歩けたよね。やったイエス様、帰ってきます。で今度はどうした。向きを変えて、向きを変えて、今度は船の方に向かって歩き始めたらどうなった。大きな、うわー波が来た時に、うわーって波を見て怖くなった時に、そう、溺れそう、信仰の薄いものだろう。で、さっきどこに、向こう岸ってどこだった。別サイド。でもね、マタイの福音書を見るとね、着いたのはベテスダに着いたって書いてある。だから目的地が、一つの目的地が私たちの人生のゴールではないって。大事なことは何かっていうと、どんな時にもイエス様と共にいるっていうこと、イエス様と共にいるっていうことが大事な。人生の目的はどんな時にもイエス様と共にいるってことがある。でその時には溺れそうになってもイエス様は助けてくださる。一つの
しか目的地はないんではない、もし一つということを言うんだったらイエス様と共にいることが私たちの人生の目的、目に見える目的地が目的ではない。大事なことは心の内で主を崇めるっていう、そうでなければそれ以外のものに私たちが心をとらわれようとするときに私たちは溺れてしまうよ。御心は主を愛することであり、自分を愛するように隣人を愛する、あとは信仰によって一歩踏み出す。そうするときに神様が助けてくださる。そうでなければみんな、せっかく与えられた人生の中で一歩も御心を踏み出すことなく人生終わってしまうとか、あのね、リトルリーグでもう話終わらないといけませんけど、リトルリーグで、男の子ね、すっごく大事なところでね、もう三振しちゃったんだって、その子。もうそれがすっごく悔しいのと悲しいのと、チームで申し訳がないの で、それでね、彼はね、決心したんだ、それから。どんな決心やろ、もう。私は、決してもう、バッターボックスでバットを振らない。どういうことかというと、リトルグリーン、小さいんですね。中高、小学校のお友達の野球なので、振らなくてもそんなにストライクが入るわけじゃない、ストライクが入るわけじゃないというと、4回ボールが来るとバットを振らなくても一塁まで行くことができる。そしてたまには二塁三塁してゴールにっていうこともあったっていう。だからもう僕は恥ずかしいから自分の人生でバットを振ることをやめない。そんな人生を生きてはならない。失敗があるかもしれないけれども、勇気を持って愛する道を一歩踏み出すっていう、それが神様が願っておられること。私に対する神様の御心はどこなんだろう、これなんだろうか、あれなんだろうかっていうものに騙されてはならない。まだ御心がわからないからといって動けない、そういう偽りに騙されてはならない。あなたの人生はそんなに長くない。私たちがに与えられている人生は、私たちは神を愛し、人を愛するように、自分を愛するように、トラビトを愛するように神様から生かされているの。天のお父様の願いをキャッチしたら一歩踏み出すことの尊さを。クリスチャンにとっての罪って何でしょう。じゃん、クリスチャンにとっての罪、クリスチャンにとっての罪、それは禁酒禁煙でしょうそれは着せるでしょう、それは日曜日の礼拝を牧師先生にお父さんにお母さんに嘘を言って遊びに行くことでしょう。クリスチャンにとっての罪って何でしょう。はい、ローマ人の手紙の14章、ローマ人の手紙の14章23節を開いてください。ローマ人の手紙の14章の23節、ローマ人への手紙の14章の23節、みんなで声に出して一緒に読んでみよう。3、はい、はい、信仰によらないことが罪だと言っています。信仰によらないことが罪だ、信仰によらないことが罪で、神様の願いがどこにあるんだろうかと言って、そして神様の願いがここにある、それを信じて一歩踏み出した時に失敗しちゃった、
それは罪ですか？そのような生き方をしようとするなら、天のお父様はみんなのことを眩しい眼差しを持って、私の愛する息子、娘が頑張っている、なんとか助けたい、励ましてください。みんなの大好きなローマ人への手紙の8章の28節。みんなの暗記してる人知ってますか？いますか？ローマ人への手紙の8章の28節。私がパッと言うと途中から言えると思います。ローマ人への手紙の8章の28節。神は愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っているって、どういう意味ですか？私たちが神様を何とか愛したいと思って、隣人を愛したいと思って、信仰によって一歩踏み出して失敗しちゃった、もうダメ、お前失格、もう次から出さないからな、そうではない、全てが益になるように神様はしてくださるんだ。はい、終わりましょう。御心の時とは、あなたが神様を愛して、本当にマリアではありませんけれども、私はイエスを何とかしてちょうだい、助けてちょうだいって、自分の必要のためにイエス様を引きずり回す人生ではなく、このお方の言われることを何でもしよう、主をお語りください、そこに従わさせてくださいと、私たちがその主に告白するときに、御心は私たちの前に開かれているということです。あなたの前に神様が喜んでくださる御心の道は既に開かれているということです。いつもあなたは神を愛し、自分を愛するように隣人を愛することができるということです。祝福のもといとなることができるということです。御心、それはあなたが主と共に歩もうとする、そうですから。ぜひ、御心から解放してくださ されてください。これをしたら、あれをしたら、これはいいんだろうか悪いんだろうか、そんなに神様はちっぽけなお方じゃない。みんなが神様の娘とされたことを喜んで、誇りに思って、神様あなたを愛したいです、自分を愛するように隣人を愛したいですと信仰を持って歩もうとするなら喜んでください。失敗しちゃいけない、ここを見心かしたらどうかしらって悩む必要ない。もし間違ったとしても、信仰による動機であるなら、間違ってても神様はちゃんと正しい道に導いてくださるんだ。恐れるな、恐れるな、神様そんなちっぽけなお方じゃない。お祈りいたしましょう。